聖書を読み出します。聖書は443ページ、新約聖書443ページ、ヨハネの手紙の1、第3章の1節です。ヨハネの手紙の1、第3章の1節、443ページです。新約聖書443ページ、ヨハネの手紙の1、第3章の1節。御父がどれほど私たちを愛してくださるか考えなさい。それは私たちが神の子と呼ばれるほどで、事実またその通りです。世が私たちを知らないのは御父を知らなかったからです。以上です。ある牧師先生が子犬を飼って、子犬というか犬をですね、飼っておられまして、それが4匹の子犬を産んだそうです。とっても可愛い子犬でですね、で1匹欲しいなと思うぐらいですね、可愛い犬でした。でその牧師先生がですね、ある時にですね、いやいやですね、母親の犬を見てるとですね、4匹をですね平等には愛してないのがよくわかるっていう、っていうですね、牧師先生はですねそういうふうに言われました。で母親の犬はですね1匹だけを一生懸命面倒見て、あと3匹はほったらかしにしているという、で、それがとっても楽しいのだというふうに言われていました。いや本当にそうなのか分かりません、その先生がそう見えるのでしょう。で、その1匹だけを可愛がっているその1匹はどんな犬かというとですね、理由があるんだ。何かっていうと、一匹愛されている犬っていうのは、父親によく似た犬だっていう、色がいいとかですね、 あとはですね全然似てないのでですね、その父親に似ている犬だけがですね、お母さんから可愛がられて、あとの3匹はほったらかしにされている。本当かどうか分かりませんけどですね、そこにですね自分は愛を感じるのだって言って、その先生が奥さんから大切にされてないと思ってるのかもしれませんけど、犬を通してですねそういうふうに見えてきたっていうですね、でもその話を聞きながらですね、愛っていうのは何かなというふうに思いますですね。母親の犬もですね4匹平等に愛してるんだと思いますけど、見てる方から見ると1匹だけが可愛がられているように見えてくるという、それは自分の心の反映かもしれないなと思うとですね、愛っていう、神様に愛っていうのを反映するときに、私の方からだけしか見てないのかなと思うようなですねことに気がつかれるのです。で今日はですね、ヨハネの手紙の1のですね3章の1節、御父がどれほど私たちを愛してくださるか、それをですね、考えなさいというですね、ことです。御父がどれほど私たちを愛してくださっているかですね。でヨハネの手紙の1っていうのはですね、実は読んでいくとですね、面白い共通点を身につけることができます。それはヨハネのですね、福音書と同じ、ヨハネの福音書も3章の16節にですね、神はその一人ごお与えになったほどによう愛されたという有名な言葉がある。同時にヨハネの手紙の1の3章にもですね、同じ言葉が出てくる。たまたまそうなんだと思いますけど、ヨハネっていう人が愛の人だ、愛を語る人だっていうのがですね、これでよくわかるんじゃないかなと思います。ヨハネはですね、愛を語ります。神の愛がどれほど素晴らしいものであるか、イエス様の十字架の出来事っていうのは神様の愛がですね現れた出来事、神様の愛っていうのは自分の子さえも十字架につけて殺し、そしてまた私たちの罪をあがなう、私たちを救ってくださるほどの大きな愛なのだ、その愛をですね、どれほど私たちを愛してくださってるかを考えなさいと言いますし、また福音書では神はその一人ごお与えになったほどによう愛されたという言葉で表現しているのでしょう。そうするとヨハネによる福音書やヨハネの手紙で大切なのは神の愛が何であるか、それを私たちがよく考え、それを私たちが受け取るということかもしれません。しかし私たち実は愛っていうのを考えるのが一番苦手なんですよね。何がいいかわからないっていうか、本当の愛っていうのは一体何かなと思います。 で、日本語はですね、よくできてるなと思うんですけど、愛っていう漢字を書くとですね、真ん中に心っていうのがあって、心を除くと受け取るのを受けるっていう字になるんですね。ですから愛っていうのは心を受け取ることだということだっていうふうにある先生が説教を伝えてて、なるほどだなって。その心は何かっていうと、イエス様。イエス様自身の御心をですね、私たちが受け取るときに、そこに本当に愛がわかるというふうにおっしゃっていました。そう思うと、じゃあ私たち愛を考えるときには、神様、イエス様の御心が何であるかをいつも考えておかなきゃいけないということでしょう。その御心が一体何であるか。御心というのはイエス様そのものですから、愛っていうのはイエス様そのものだということになります。そうすると私たち愛っていうのは難しく考えてわからないとか何がいいかわからないとか言っていますけども、もう聖書にはきちっと書いてあるってことでしょう。イエス様がそのものが愛であるわけですから、イエス様がおっしゃったこと、イエス様がされたこと、イエス様が私たちにですねしてくださったこと、そのことを一つ一つ聖書から確認していけば愛がわかるということなのでしょう。結局最終的にはイエス様は自分自身の命をその十字架で私たちに与えてくださったというのが私たちに対する本当の愛。それはどうしても私たちを救いたいというですね、罪から救いたいというその神様の御心がそうさせたのだというふうに思いますし、その愛は十字架にとどまらずにその次に復活へとつながっていく。そのことを考えるときに私たちは愛というのはイエス様しかないということを気づくのです。私たちは今日御父がどれほど私たちを愛してくださったかを考えなさいとヨハネに言われています。神様からいただいたもの、それが愛であるならば、その愛を見つめつつ、その中心にあるイエス様の御心が何であるか、そのことを確認しながら生きていくのが私たち信仰者の務めであろうと思います。すべての人にイエス・キリストの愛が注がれている。その御心を受けていく。そしてその心を人につないでいく。そのような信仰者でありたいなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主は私たちを愛してくださっています。どうかその愛、イエス様の御心を今日も受け取ることができるように導いてください。そしてイエス様の御心を多くの人々につないでいくことができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会に集う信者求道者、牧師推しの家族と共にいて守ってください。またルーテル保育所、谷の井幼稚園、そこに集う子どもたち、先生、職員をどうかお守りください。今日もイエス様の愛の中で子どもたち、先生、職員がそれぞれ守られて生きていくことができるように導いてください。今日も私たちのうちに病床にある方々、また悩みのうちにある方々、絶望に追い込まれている方々、死に直面している方々には、イエス様が愛を持ってその御言葉で寄り添ってください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。この祈り、主イエスキリストを通してお御前にお捧げいたします。アーメン。